ちは。株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井ひのり先生に運命の秘密について伺っております。今日は特別編といたしまして10月11日に練馬区立、石神井公園ふるさと文化館で開催されましたゴミコウスケの遺品展で桜井先生がお話しされたことをそのままお届けしたいと思います。皆さんお楽しみに聞いてください。昭和
24年 GHQ が武道の会場をいたしましたので、その後その待たれていた、新しい方の
結婚小
説ということで一斉を踏みされたので、
そうですね、この面白く枠に載せたこの秘典っていう雑誌はですね、実は ある意味で言うとこれは芥川賞受賞第一作になっちゃったんですね。実はもちろんその受賞第一作となる前よく、ちょっと別文章に載せたのはあるんですが、それは僕の勝手だと思うんですね。ですから本当に芥川賞を取って自分で書いたものはこれ第一作で、これが実は新聞の書評に出て、もしこの男が、この男っていうかゴミコウスケとまだ全くの新人ですから、これ誰が書いたのかちょっと忘れましたけど、新聞の辞表でもしこの男が芥川賞を取っていなければこの秘典によって直木賞を得ただろうと言われたという書評が出たことがあるような、私は非常に自信を持ってたんです。
非常に面白い書説だなと思いますし、あともう一つ面白い点は中に塩川清十郎さんだとか、お友達のお名前焼きがかなりこう剣豪の姿をかけて出てくるような部分があると思うんですが、
そうですね、
そういう、 登場人物に対するネーミングの仕方っていうのは先生はどのように
もう一番最初に桜君、これからずっと親しくなっていく中で、一番最初に桜井のこの殺したい男は行くかっていうね、ありますよって言われて、実名が言って、それをもっとバサバサ切るのみんな切られるのはもうそんな名前になってます。これは私だけじゃなくて、もう新潮じゃないですよ、みんな、もうだから、それぞれ大体上司はみんなもう殺されてます。なんか何でも殺されてます。
編集者の方でもだいぶ切られてるから、ちょっと終わりなの
だけど。そうです。はい。
でその後はもう本当に流行作家として引きも切らない、各社からの依頼ということもあって、もうそういう中でも原稿を勝ち取って帰らなければいけない、
そうですね、
お立場になるわけなんです
けど、そうですね、
五味先生は地質で有名と伺っていますけれども、やはり原稿はなかなかお書きにならない
。いや、原稿書かないであるならば、編集者っていうのは厳しく叱るんですよ。叱るっていうか、それは年上であろうが何であろうが、それじゃ困るっていうことをこれは言える。しかし苦しんでるのをですね、時にそれを言えない。もう苦しんでるのはよくわかる。例えばこの最初の秘典を書かせる時に、はですね、私は泊まり込みですから、この泊まり込みしたって2間しかない、その4畳半、で彼は書いてる、で私は奥さんと一緒に寝てるわけですよ。まあ、布団が、2枚ですね。そうすると彼は夜中に少しは寝なきゃいけない。そうするとその寝るときに奥さんの中には入れない、やはり僕がいるもんだから。結局は僕と一緒に寝てるわけです。もういつこいつ出してるんじゃないかなって心配しましたけどね。でも本当にだからもう毎晩のように彼と一緒に寝てるんですね。でも寝ててもですね、まず友さんの人いないんですよ。で、この相当こう襖を開けてちゃんと書いてる。この男はそういう意味では怠け者ではないなという、どうしても書けなくなるとですね、外に行くんですね。当時そのこれだけは私一回どっかで書こうと思って、どっかで書こうと思ってるっていうに、私現在今190冊ぐらい本を書いてるんですね。今年79歳ですから、もうそんなにたくさんは書けないなと思っていて、最後に3冊だけは、もうどうしてもこの3冊だけは自分がまだ書けるものを書きたいっていううちの、まず今第1作として書いてるのが 誰も見ていない松本清張っていうのにも書いてあるんですね、うん、これは誰も見てない、私と松本清張しか知らないっていう、そういうのを一冊、次に誰も見ていない三島由紀夫っていうのを書こうとしてこれも三島由紀夫が最後に死ぬまで、どういう状況だったかっていうのを誰も見ていない二人だけの、っていうのをそれも書く。3本目にこのゴミコースケ、誰も見ていないゴミコースケというのをこう書こうとしているんですが、まあまあ、これが私の代表作になるかなとも思ってるんですけども、でこのゴミはですね、書けなくなるまあ今だったらジョギングしたりなんかするんでしょうけど、昔はそんなようなのがともかくどこ行っちゃったのかと思っていると、夜中にギコギコ音がするの。ないのかなと思って、外に行くと、都営住宅っていう大きな都営住宅です。真ん中にその、まあ、ちっちゃな公園が、公園っていっても広場ですよ。そこに滑り台とこうブランコが2つがありました。それに乗って、いるんです。うん、で僕はその外でじっと見てると、ようやくそこでドラゴンに乗りながら考えてるんですね。で、またそれから帰ってきたか。そういう必死の思いで書いたのは、まあ、この危険。僕は、まあ、それまでもちろん、入ったばかりですけども、いろんなものを作家的に言ってますから、ね、まあ、この男はちょっと桁が違うなというふうに、その時思いましたね。
ブランコの一件に関しては、この展覧会中にあるお客様がお見えになりまして、その方はですね、小さい時やはりその都営住宅にお住まいで、やはり夜中に一人でブランコを漕いでいる五味先生を見ている方がいらっしゃいました。で、ギコギコ音がしてうるさいなと思ったんです
けど、
うるさいなと思ってみたら